願いします。
なぜ計画通りに進まないんでしょうか。
なぜ計画通りに進まないのか不思議だよね、はい、チャスさんは計画通りに進んだことはありますか。ないんか、はい、ないんだよね、はい、なんかね
旅行の計画を立ててもダメです
ダメだよね、はい、予想外の出来事がいっぱい起きるからね、はい、その予想外の出来事を考慮にしてないとかいろいろあるんだけど、実際ねなんかねアメリカだったかな、なんか学生でやったんだって、そういう計画通りにうまくいくかいかないかみたいな感じでなんか実験したらしいんだけど、なんかちょっと忘れちゃったけどね、なんかね覚えてるのは 70% 近くの人は計画通りにうまくいかないっていう話らしいよ。だから 30% ぐらいの人は計画通りにうまくいくけど、約7割の人は計画通りにうまくいかないと。で、実際にそのプロジェクトっていうのかな、計画に必要なその時間っていうのは楽観的に見積もられてることが多いですよと。で、そのメリットも過大評価されている場合がすごく多いですよと言われているわけよ。そのなんていうの、事前のその頭の中で描いている感じではね。で逆にその計画とかプロジェクトの、例えばこれはちょっとビジネスになってくるけど、そのコストとかそのリスクっていうのはものすごい過小評価されていることがすごく多いですよっていうふうに言われているわけね、うん、実際ねその通りだと思う。やっぱ楽観的にね、こう俺うまくいくぞみたいななると思うのよ。例えばね、僕もそんなあった。うん、例えばね、こう出版の時の話になるんだけど、編集長にね、本の原稿はいつ頃できますかってこうやって言われたわけよ。一番最初の頃言われた時に、はい、小冊子がもうすでにあるので、はい、すぐできますってこうやって言ってたのよ、はい、もう元ネタのやつがあるから一から書かなくていいんですと、まあ、あるんですぐできますよとか言って言ってたのよ、はい、まあ、編集長からはまあ、この小冊子をそのまま本にするわけにはいかないのでとか言って言われてたりしてたんだよね、はい、でまあ、すぐできますよってこう言っちゃうわけよ。でこのすぐできますっていうのをできそうにもないことなのにすぐできますみたいな、こうよく言うのよ。ビジネスの世界でもよくあると思うのよ。例えば、経費を2割削減して売上を2割増減してほしいんですけど、あなたできますかって言われたら、はい、できますとか言って言うんやって、はい、でやったこともないプランとか計画とかそのを指導してほしいんだっていうふうにこうコンサルしてほしいとか言われた時も、あ、できますよって言っちゃうんだって、はい、やったことないのに、あ、できますよ心臓バクバクみたいなそれで戦略的ごまかしとか言って言うらしいのよ、はい、でやったこともないのに、あ、できますよ楽勝ですって言うんだって。僕もそれよ、思いっきり本なんて書いたことないのに、あ、できますよとか言ってたわけよで実際に出版が決まりました。出版会議で OK もらいました。じゃあ辻さん書いてほしいんですけど、どれぐらいでできますかって言われたのよ、はい、でどれぐらいでできますかっていう質問に対して、どれぐらいでできるかが分かんなかったから、編集長、皆さんはみんなどれぐらいで書いてるんですかって言ったら、はい、そうですね、3ヶ月から6ヶ月ぐらいでみんな書いてますねと、早い人で3ヶ月ぐらいで書いてもらってますと。でまあ、大体平均すると6ヶ月ぐらいでみんな書いてもらってますねって言われた。で6ヶ月かと、お、楽勝じゃねえかなとかねだって元ネタあるしみたいな、はい、俺多分3ヶ月でできるんちゃうかなとか勝手に思ったんだよ、はい、やったこともないくせに。ああ分かりましたっつって、あ、できると思いますって言って、楽勝ですみたいな楽勝まで言ってないと思うけど言っちゃったんだよね、はい、で言って、でそしたら8万文字ぐらいお願いしますねって言われたね、はい、8万文字全然わけ分かってなかったけど、はい、あ、分かりました、8万字っすねって、多分できると思います、すぐできますみたいな、はい、言っちゃったのよ。分かって、全然分かってない、はい、でいざやってみたら全く足りないでページーズで作ってたから、はい、その僕があんまり知らないからっていうのもあるかもしれないけど、そのページーズってその文字数が出てこない、多分出るんやろうな、出るんやけど僕が出し方が分かってないから分かってなかったのよ、はい、でいざワードでこう、ワードやったらこう文字数どんだけって出てくるから、はい、ワードでこう変換してやってみたら、 そしたらね、これで完成ぐらいかなと思ってペローンってやってみたらね、2万文字ぐらいしかなくて、はい、どういやーっつって、これ4倍にせないかんっつって、8万字って言ったら、どうしよう、これ全部の項目を、目次はもうすでに作ってあったんだけど、はい、その全部の項目を約4倍ずつ増やしていかなきゃ、はい、っつってやべーってでやってったのよ。でそれがまあ苦労してさ、あの小冊子はさらりと書いてある文を、はい、やっぱり本にする場合はやっぱこう細かくねっとり書かなきゃ、はい、ねっとりって言ったら言い方おかしいけど書かなきゃいけないわけよ、はい、じゃないと文字数が稼げないから。だからおそらくね、あの本で2冊も3冊も出してらっしゃる方で、2冊目3冊目の本の時に、あれこの1冊目の本と同じようなこと書いてあるなみたいなよく見かけたりするのよ。あれ文字数稼いでるな、あれ文字数稼いでるのと、もう一個はその2冊目3冊目から入った人にも分かりやすく書いてくれてると思うんだけど、多分そっちの方だと思うんだけどね。で、ああそういうことかと思って、でもさらりと書いてある文を深掘りして書いていこうって言って、もうずらーっと書いていくようにしていったのよ。で、まあ、あと途中で予想外の出来事があって、2ヶ月間執筆が全くできなかった時期があったのよ。予想外すぎてあの塾立ち上げるっていう予想外すぎて、じゃあ塾の広告作んなきゃいけないし、塾のこと考えなきゃいけないし、で塾の小冊子も作ったからね、それで2ヶ月間かかっちゃったから本全く作れなかったわけよ。わーちゃーっつって、で編集長からどうですかって言われて、うわ全然書けれてないどうしようみたいな感じだったんだけど、だけどまあ、結局8ヶ月かかって、確か8ヶ月だとちょっとまだ今記憶が曖昧なんだけど、8ヶ月だから2ヶ月間何もできなかった時期を除いたら多分6ヶ月ぐらいで書けたのかなっていう、こういう戦略的ごまかしっていうのがあるのよ。でその戦略的ごまかしっていうのがよく出てくる場合があるんだって。よく出る場合、よくあるじゃない、そういうなんでやんと、予想に反して全然期間も長くなってるしコストもめちゃくちゃオーバーしてるとか言ったら、なんか東京のオリンピックのやつもなんかそうだったよね、
はい、
いついつまでにできるって予想だったのに全然できないし、予算もはるかオーバーしてるとか言ってあるじゃない。あれね、なんかね、あれやっぱ起きるんだって、あらゆるところで世界中でそういうの起きるんだって。これ3つあるらしいよ、戦略的ごまかしが出てきて、その予算をはるかにオーバーするだとか、その時期がはるかに延期してしまうっていうのは、まず1つ目が、きちんとした責任者がいない場合なんだってで2つ目が多くの企業が関わっていて責任のなすりつけ合いができる場合なんだってで3つ目が完成が早くても数年かかるっていう、その長期のプロジェクトに関して言えばやっぱそういうのが出てくるんだ、戦略的ごまかしっていうか、もうそこのこういうのあるらしいわ。だからこの3つがそのきちんと責任者がいない、多くの企業が重なり合っている、で完成が早くても数年後とかいう長期のやつになってくると、もう必ずコストと期限は守れないとか言われているわけねまあ僕もそういうのありましたよ。やってもいないのにできますよって勝手に言っちゃって、でも大きな痛い目には、まあ、合う場合もあるよね。その執筆とかに関しては、その編集長ごめんなさいっていうね、期限が守れなくてごめんなさいっていう感じではあったけど、例えば工事とかになってくると、もうね、どえらいことになってくるわけだから、そんな簡単に勝手にねできますよなんていうのはちょっとこうすごく言いにくい、うん、もうちょっとお時間いただいてますとか正直に言った方がいいのよね。だって例えばね、こちら側の思うその待ってくださいっていう時間軸とお客さんが待ったっていう時間軸ってもうえらい違うから、例えばこちら側ね、工事屋さんとかのちょっと待ってくださいのちょっとはもう1週間から2週間ぐらいを考えているわけよ。ちょっと待ってください、1週間から2週間その待ってくださいねと、返事をちょっと待ってくださいねっていうのが、お客さん側からしたらちょっとって多分3日やなとかって思っちゃうわけね、 そうするともうこうバチバチバチバチってもう3日も待ってるじゃないかって、いやもうちょっと待ってください、ね、1週間も待ってるぞっつってこう来るわけよ。工事屋さん側からしたらちょっと2週間ぐらい欲しいんですっていう話だったにもかかわらずね、でもこうこう来ちゃうわけね。それの間に僕が挟まれている場合がよくあるんだけど胃が痛いわもうそういう時はもう本当に、うん、こういうのがよくあるから、それをあのさせないためにも僕が入っていることがあるんだけど、たまにねあの僕を通り越してこういうお客さんがね、そう直接こういう工事屋さんにやり取りとかする場合がたまにあるのよね。こうお客さんとかで、お客さんがその工事屋さんすごい気に入ってくれはって、で直接連絡したいんだって言って連絡が取り合うようになって、でなった場合とかにもう最近ね、もうよく僕の方にも連絡いただいて、辻さんの方からちょっと言ってくださいよとか言って言われたりとかね、でね、やっぱなかなか返事が来なかったりとかね、でまあ内情を知っているから、ああ忙しい、分かるよねと、でちょっとでいいからね、あの時間作ってよって言ってるんだけど、なかなか作れないっていう部分もまあ分かるんだけどね、まあそういうのがまあありますよと。人によっても違うしね。まあまあちょっと最後話ずれちゃったけど、あの計画通りに進まないのは、自分自身がたあのプロジェクトを考えてる人が楽観的に考えてるから、うん、楽観的にその時間とかあのコストとかってそういうのを楽観的に見ちゃう傾向があるんだって、うん、それ仕方がないと。人ってそういうものだと思った方がいいと思う。だ自分のものはいいっていうふうに思っちゃうみたいなと同じでね。でその代わりそのコストとリスクに関しては過小評価すると、メリットとかすごい過大評価して、これは絶対いいぞって言ってこわーってなるんだけど、その分の端っこのリスクとかっていうのは過小評価してる。で実際蓋開けてみたらドヒャーになってるっていうのはよくはよくあるパターンですし、そういうのは人間の差がだと思っていただければ、あのちょっと要注意せないかなと、これちょっと楽観的な見積もりになってないかっていうのを、まあ、見てもらうとあのよしかなと、いいかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。